おはようございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、マリコさんのところに来てます。マリコさんは今、この学校は、視覚障害の方 が来られている大学、アメリカの総合大学でアスレチックトレーナー、一応、AT ってもうアスレチックトレーナーって毎回言ってるとあれなんで、はい、AT って省略しちゃいますけど、
はい、
AT の方のところにインタビューを取りに来てます。まあ、今日ちょっと聞きたい大まかな内容っていうのが、まあ、アメリカでもう15、6年生活してらっしゃってて、アメリカで生きていく術だったりとか、アメリカ人と一緒に仕事をしてて、しかもヘッドとして働いてるので、アメリカ人をまとめながら一緒に仕事をしたりしてる経験を今の若い子たちに、まあ、多分10年後15年後はグローバル社会になっていって、他の国の人たちと働く機会っていうのがすごい増えてくるはずなので、そういった話も含めてお話をお伺いしていきたいなと思ってます。
はいは
い、お願いします。
お願いします。
まずですね、マリコさんが今働いてる学校、この学校っていうのは、簡単に説明するとどんな学校なんですかね。
はい、この学校はギャローデッド大学、日本語でギャローデッド大学と言います。ここは世界で唯一のデフのための総合大学 で大学から大学院博士号ですね、そこまでありますね。で、授業がすべてアメリカ手話 ASL で行われるか、まれに通訳がつくことがありますね。なので、ほとんどの学生さんが、こちらで聴覚障害というのはもうまとめてデフと呼んでます。で、どちらかというとこの、デフという言葉に関してなんですけれども、こちらのデフの人たちは自分たちを障害者っていうふうに認識するのをものすごく、違和感を感じるというか、障害という認識というよりも文化とか、特徴というような感じで捉えてるんですね。だから、例えばその障害っていう言葉を表すのインペアード、ヒアリングインペアードとかっていうのを、ふうに言われるのをすっごく嫌っていて、そういう時は大抵デフっていう言葉に直されるんですね。ちょっと話がそれたんですが、そうですね、もうほとんどの学生はデフで、その中でも完全に生まれた時からデフの人もいれば、ハードビヒアリングってこちらでは言うんですけど、はい、難聴ですね。その難聴の度合い も人によってそれぞれですし、
ありますよね、
その家族が同じくデフっていう場合もあれば、自分だけがそうだとか、生まれた後に何らかの病気とかで
高熱とかで、
そうですね、
なる人もいますもんね。
そうですね、そういう場合もあるし、または家の方針とかもあってメインストリームっていう、普通のヒアリングの学校に行ってからここに来る人もいれば、デフスクールからずっとデフの世界で生きてきてる人たちもいろいろです。で、本当に少数なんですがヒアリングの学生さんもいます。なんでかというとここに通訳の学科があるからですね。
あ、なるほど。
やっぱり通訳の一番大切なところって言葉だけじゃなくて文化を学ぶっていうのは、ここのキャンパスにいればもうそれが、
全て学べる、
そうですね。だからここから送り出す通訳さんたちでも本当に素晴らしい人たちが多いですね。
本当、僕アメリカに来てまだそんな経ってないですけど、さっきおっしゃったみたいに、その障害のある方って、自分たちが、障害があるっていう感じではなくて、それがもう自分の特徴というか、
そうですね、
っていう感覚ですよね。
そうですね、
日本と本当それ違うなってすごい感じますよね。違います
ね。ここの人たちが本当によく言う言葉は、デフは聞くこと以外は何でもできるっていう、それがもうスローガンなんですね。これはな、前学長さんの言葉な名言なんですね。でも本当にデフの人で知らない人はいないっていう言葉になってるぐらいで、本当にここに行っていると本当に何でもできるってすごく分かりますし、あとはこのキャンパスがやっぱ特殊なのもやっぱりあると思うし、ここからやっぱ外に出れば不自由なことっていうのはそれ、たくさんあるのはそうですし、あとは理解がないっていう場所もたくさんありますし、だけど、 そうですね、本当に文化だなと思います。
アメリカって本当にそういう人たちに対しての譲り合いだったり助け合いってすごいですよね、うん、強いというか、
うん、そうですね、まあでも、うん、そうですね、まあ、
日本に比べたらって言われるんですけどね、うん、
あの州によって違ったりもするんですよね。
そうなんです。
州によったりとか、まあ、大きな町に行くとやっぱりそれだけいろんな人たちが集まってくるので、うん、あのそれだけサポートは大きくなる、サポートというか理解が大きくなるんですけれども、うん、とまあ、選択肢が大きくなるというかな、
まあ、確かにそうですね、う
ん、あの小さい町から来てる子なんかの中には学校で理解されなかったとか、その周りから理解されない、親からも理解されない子たちっていうのもやっぱ実際にいて、うん、で、まあ、デフスクールに来てよかったって、初めて言葉が通じる、まあ、私たちも本当これってすごいなんか共通する思いで、多分私がここにいてすごく合うなって感じてる一つが、この子たちが外にいた世界の時にこの分からない、例えば夕食のテーブルの中で家族みんながいて、みんなヒアリングで自分だけがデフで、でなんか喋ってて一生懸命こう 読み取ろうとするけどやっぱり追いつけなくて分からない、だけどなんかいきなりみんなが一斉に笑ったってなった時、なんで今笑ったの、で何話してたの、あいいよ別にそんな大したことじゃないよ、でも笑ってたじゃんねっていう感じでこう孤独を感じる、そういう子どもたち結構多いんですよ、ね、
あ
うん、でそうですね、だけど
そういう心のケアとかも学校でやってるんですかね。
あまあまあ、あの一応そういうあのメンタルヘルス系というかそういう施設はありますね、あのキャンパスに。だけど大抵はみんな子どもたちが自分で気づいていくんですよね。あの例えば老学校に行くじゃないですか、はい、うん、でみんな老学校、高校まではみんなそのデフではないと入っていけない場所なので、うんうん、入っていって、あみんな手話使ってる、みんな同じ環境、自分だけじゃない、うんうん、あみんなこれ普通なんだっていうので、本当にそれを言う人は多いんですよね。あ
そうなんですね、うん、
初めて自分の場所に来たっていう感じですかね、うん、
なるほど、うん、あじゃあその学校で今働かれてるわけですね。
そうですね、
実際今、ヘッド、トレーナー、アスレチックトレーナー、まあ、AT のチームのヘッドとして働いてますけど、今まで十何年間アメリカにいらしてて、アメリカで生きていく中で大事なこと、まあ、大事、アメリカで生きていく術というか、
うん、
僕はその3つあると思ってて、その人間的な格差と積極性と自分の意見をしっかり持つ、これってすごく大事なことだなと思ってるんですけど、
そう
ですね、うんうん、舞子さん的にはどうですこの、
うん、あの人間的なタフさはもういるうちになんか養われて磨かれていくか最初からあったわけではないと思うんですね。
僕もなかったですね、
うん、もうで自分でも本当になんか、あ自分はこんな弱かったんだなって思ったり、うん、あこんだけこんなに何もできないんだなって気づいたのもやっぱりそういうことを通してだし、うん、自分の意見がいくら頭の中にあってもそれが発せられないって、私の場合はやっぱり間違いを恐れてしまうとか、
うんうん、
正しいことをだけを言おうとするっていう、うん、まあ、そういう性格が邪魔をしてたところがすごくあって、
あ僕もそうですよ、うん、特に英語って、うん、日本人の英語って
試験とかね、
あのそうなんですよ、綺麗な英語で話そうとするじゃないですかです、英語ってあくまでも道具なのに、うん、綺麗な英語で話そうとするから、うん、それが頭の中で、あこれちょっとつながんないなとかなると言えなくなっちゃって、それって、
ね、
本当こっち来て思ったらどうでもいいことなんですけど、
どうでもいいですね、もう喋ったもん勝ち、
喋ったもん勝ちですよね、
うん、でその人喋った人から受け入れられて
る
っていうか
実際あの僕、まあ、大学院こっちアメリカの大学院時代に、うん、いろんな国の人同級生にいたんですけど、うん、インドの人は自分たち の、 あのインド英語を自信を持って話し、シンガポールの人はシンガポールの英語を話し、もう中国人は中国人の英語だし、韓国人は韓国人の英語だしっていう感じで、ただ日本人だけは一生懸命綺麗な英語を話そうとしてて、だ僕はでもみんなに言ったのがジャパングリッシュでいいんじゃないかと、カタカナ英語でいいんじゃないの、
本当そうですね。で私も一回愕然としたのが、大学に入ってこっちのアメリカ人の人のレポートを見た時に、はい、あまりにも文法間違ってるからびっくりして
わかりますこれ。
なんだこれ。これ
日本だと三単元の S とかついてないと、もうその時点でマイナスなんだよ。いいんですよねそんなの。
そう、あんなに綺麗な英語喋れるのにこんな書けないんだって思って、あこれで こういうことか。うん、で普通に喋ってる言葉も結構めちゃくちゃな人いますし。うん、
いますね。
うん、そう。そうですね、まあ、あとは、うん、何でしたっけ、生きていく術で、
あ、そう、アメリカで生きていく術ですね。
そうですね、
あのマリコさん的には
違うことがまず当たり前っていう感じで、
あ、
なんで違うんだろうとか、
文化も歴史も何かも違いますもんね。
うん、違う、うん、だからもう、あ、こういうもんなんだなって、もうなんかもうすごい、うん、なんていうか五感を使うというか、うん、見て学ぶ、聞いて学ぶ、うん、感じる、うん、あの、うん、その日本人であることっていうのはやっぱりすごい根底にあって忘れない、忘れちゃいけないってことだと思うけど、うん、ね、アメリカ人になる必要もないし、アメリカ人っぽく振る舞う必要もなくて、うーん、なんでしょうね、なんか、まあ、自分なんて言ったらいいんでしょうね、まあ、自分自身をなんかしっかり持っていないと、
自分の芯を持ってれば、
うん、そうですよね、
自分の、まあ、アイデンティティというか、
うん、そうですね、それがすごい大きいですよね、
ですよね、うん、なんかどうしてもこう何、その場その場でいろんな人にこう対してコロコロ変えるよりは、うんうん、例えばもう自分は自分だと、
うん、そうですね、
それがまあ本当人間的なたくさんですよね、それって多分いればついてきますよね、アメリカって、
うん、そうですね、
まあ、できればそれが日本であの会った上で来るといいんですけど、でも日本だとそれってこう叩かれる対象になっちゃうから、
そうなんですよね、うん、
そこすごく難しいと思うんですけど、
難しいと思う、うん、そうです、その柔軟性、
そう、あ、うん、そう、柔軟性です ね、英語で言うとフレキシブルですけどすごい言いますよねフレキシブル
本当に私しょっちゅう言ってますうちのスタッフにすっごい頭固い子がいるんで、うん、中に
あ、そうなんです
そう、うん、そうですね、あとはもうとこといっぱい間違っていろんな経験を積んで、間違いを恐れないというのが一番私の中では、まあ、ハードルでもあったし、
それ本当大事だと思います、うん、間違いを恐れないって、うん、
そう、もう間違い、あの今あの AT の仕事をしてて、他の大学から4年生とかのインターンの子が来るんですけど、はい、あのそれすごい言うんですよね、その学生に、うん、どんどん間違った方がいいし失敗した方がいい、
うん、若いうちに間違えた方がいいですよね。
そう、で4年生ぐらいになって試験受けるってなると結構みんな頭でかちになってきて、うん、もう自分はできるってなってたり、何でも知ってる気になるけど、うん、全然そんなんじゃないから、うん、あのこれから外に出ていくとどんどんいっぱいいろんなこと、教科書に載ってないことがたくさん起きるから、うん、もうそういうのでどんどん苦労した方がいいなって。
本当日本でもそうですよね、うん、大学生、まあ、4年間、うん、まあ、多分ほとんど勉強してないですけど日本の大学って、そのうちにいろんなことを経験して、
う
ん、いろんな失敗した方が社会に出て絶対役立ちますよね。
そうですよね、本当失敗、どんだけ失敗したかだかなと思いますよね。
あとは、うん、今マリコさんが AT のヘッドでいて、スタッフの方が4人いるんですよね。
あ、3人で、あ、3人、私を入れて4人ですね、はい、
でアメリカ人と今一緒に仕事をされてて、僕も今の僕が働いている会社だと中国人の人とか台湾人の人、韓国人の人、アメリカ人の人、いろいろいるんですけど、あのそういう環境って日本にも今後普通に来ると思うんですよね、いろんな会社で働いてて。実際今アメリカ人の方と仕事をしていて、あのすごい気をつけてることとか楽しいこととか辛いこととか、うん、どうですか。
あの私が一番最初に1年目でヘッドになった時に気をつけたのが、この2人、その時は3人だったんですね、私を含めて、うん、で、あの、まあ、私が一応ヘッドにはなったけど、はい、3人とも ATC あの、はい、資格が持ってるわけで、それぞれ個人で働けて、私チームとしてどうやってこれをうまく機能させるかってなった時、はい、あのこの2人のそのなんていうのかな、長所と、
はい、
うん、あの短所を見極めることから入ったんですよね。
それは何でですか。
うん、あの仕事の振り分けがしやすくなる。
ああ、
うん、
この人は例えば、うん、書類
向
いてるなとか、
あのすごいあの数学系が強い人がいるから、その人にじゃあ、 あの予算関係の方でこれやって、はい、あの 薬品テーピング類とかが減ったらちゃんとオーダーしといてねっていうのをやると、はい、とにかく早いんですよ。私だったら3日ぐらいかかるのを半日で終わすんですよ。
まあ、日本語で言う適材適所みたいな。
本当にそれで、もう一人の人はコミュニケーション人とのコミュニケーションすごい上手いから、はい、結構大変なチーム、そのコーチが難しい人を任せて、じゃあよろしくねって、うん、そうするとこっちは全然文句が聞けないんです。
それをうまくやってくれるか、やってもらうようにこうモチベートさせるというか、うん、ドギ付けはどういう風にやったんですか？
ドギ付けはこの仕事任せます。なんで任せるかっていうと、あなたこれがすごい強いから。
あ、もうちゃんと理由付けをつけて、うん、
これすごいやなという、まあ、すごい上手だし、
すごい。今ちょっと何が起こってるか説明するとですね、マリコさんの知り合いの方が来てて、今手話でお話をしております。すごい、映像でお届けできないのが残念ですが、決して放送事故ではないので大丈夫ですかね。すごい、すごいですね。
すいません、途中で。いやいや、
すごいですね。
いやいやいや、
びっくりした。
すいません、すいません。
なんでっけ、どこに話。
そうだ、動機づけですね。
あ、そうですね。
そう、フィードバックをよくやりましたね。毎月毎月とか、まあ、そんなかしこまったミーティングではないけれども、はい、向こうが思ってる、向こうから見たアシスタントの子たちから見て、このチームがどう機能してるとか、どういうところを直した方がいいとか、
はい、
結構思ってるのに言ってくれない人たちって結構いるので、うん、ね、裏でいろいろ言われてるんだったらはっきり言ってほしいので、そういうのを話す機会をよく、
じゃあチームミーティングみたいなのを、
うん、1対1ですね、どっちかっていうと、そうするとその人の弱点も私も言えるので、うん、ここもうちょっとこうした方がいいんじゃない。
それ言い方すごい気をつけないと大変じゃないですか。
男の子たちだったんですよ。だから結構ズバッと
言って、
そうだから、これ多分女の子のスタッフだったらもうちょっとね、言い方を変えたと思うんですよ。うまく言い方変えないと、じゃないと反応が違うの。もうそこは心理学ですよね。すごい心理学が大切です。
勉強しました、心理学
してないけど、もうずっとそういうの好きで本読んだりしてたし、自分がドーンと落ちた時もやっぱり自分と向き合わなきゃいけないなってなってた時も、そういうのいろいろ読んだりしてたんですよ。
心理学、まあ、説得の科学というか、そういうのってやっぱりじゃあもう万国共通ってことですね。
そうですね。私別にアメリカだからって
関係ないですよね。
関係ないと思いますね、うん、でそうですね。
じゃあそうやって、うん、信頼関係を作っていって、
だから別に裏であなたの悪口言ってるだけじゃなくて、たまに文句言いますよ。だけど言ってることそのまま本人にも伝えるっていうのは絶対やってました、うん、じゃないと絶対回るんで、
う
ん、
確かにそうですよね、うん、はっきり言った方が、そ
うで、はっきり言ってるところをたまに他のスタッフにもあえて見せました。
あ、なるほど、
そう、ちゃんと見てるよっていうのを洗っても、そういうそういうなんていうか、ただいつもこうカチカチやってるんじゃなくて、私すごい緩くところがすごい大事だと思ってて、はい、そういうところでこそなんかいい関係が築いて、楽しいこと好きじゃないですか、結構みんな、だからでやっぱりね、長時間一緒にいるから仕事場に行くのが嫌だってなったらもう終わりだと思うんですよ ね、
う
すよね、だから仕事場に行くのが楽しい、この人たちに会いに行くのが楽しいってい
いう環境づくり
にすごい今心をかけていて、だけどピチッてやるときにピチッてしてもらわないと、
別にちゃんとメリハリをつけて、仕事の時はもうガッツリやって、
そうですね、
でちょっとそれをなんですか、オフタイムというか、の時はすごい楽しく、
とことんふざける、
確かにそれ大事ですよね。 そのギャップがすごい、
だからもう声出してオフィスの中で笑ってられればあ大丈夫だなと、そうなんかみんななんか話しなくなったなって、なんかやばい
シーンとなった時は
なんで喋れないんだろうであえてなんかそのバカなことをしてみたりとか、そう、じゃあなんかご飯食べ行こうかみたいにしたり、
そういうの大事ですよね、すごく
本当に、
いや本当それ思うな、
そう、まあ、そういうのがあるから なんかビシッて締めようってなった時に聞くと、うん、聞くのもあるし、うん、あの大変な時ばっかりだとやっぱり精神それじゃなくてもその仕事だけでも大変なもの、ね、ストレスは来るので、どういういろんな状況で、うん、それ以外のところでストレスかけてたらやっぱ潰れちゃいます
よね。まあそうですよね、う
ん、私もやっぱりそのアスリートをケアしてるだけじゃなくて、そのこのスタッフがことも大事なんです。
アスリートもケアしながら、うん、あのヘッドとしてスタッフの人たちも守って、
そう、それすごいね、興味を見てますね。だからあの必要以上に働かせすぎない程よくオフを上げないとやっぱり、うん、で必要がない、必要以上に働く必要はないと思ってて、うんうん、やっぱここってディビジョン1とか大きい大学とは違うから、はい、ここディビジョン3でやっぱりそのディビジョン3のまあ、ゴールっていうのはその人間性を育むっていうところで、学校学業が一番だし、はい、全然違うんですよね、目的が。で、まあ、そうですよね。だからあのここで必要なことと D1 の学校で必要とされていることと違うんですよね。だからあそこであんだけやってるんだから、うちはもっとやると絶対おかしくなるから、まず私もあの絶対ブレないようにしようと思ってるのは、ここの場所でこの学生たちにとって何が必要で、
うん、
何が必要じゃないか、でこのうちのスタッフにとって何が必要だ、何が必要じゃないか、うん、だから別に他の学校で15、6時間働くのが普通だからって、それと同じにやったら
ダメですよね。
うちのスタッフ、私の目指すところっていうのは、まあ、とにかく基礎作りで、うん、あの別に昔は私自身もなんか人と違うことができたいとか、自分が必要とされたい思いだったんですけど、うん、やっぱヘッドになって気づいたのはそれじゃ機能しないなって、ここでは、うん、なんでかというと一人が一つのチームに必ずしもずっとつけるわけじゃないので、
いろんな
バランスを取るためには、ね、あのみんなでシェアするっていうか、うん、誰がカバーしても同じように回るっていう環境が必要なんですよ。
それ、ね、すごく大事ですよ、
うん、そうだからあの私だけしか知らない情報があっちゃいけないし、あの私が例えば緊急で何の家族か何かのことでどうしても来れないとか、どうしても
抜けてもすぐもうその引き継ぎがすぐできるように、
うん、だからで普段から助け合えるような環境を作っておくと、あいいよいいよってすぐにあの入ってくれるし、
それ本当そうだと思います、
うん、もうそれがもう理想なんですよね。
僕実はあの、まあ、ちょっと話ずれちゃうんですけど、まあ、似たような話なんですけど、大学時代に、アーチェリーやってたんですよ、日本で。であの先輩、僕が入った時、部活入った時に先輩たちが、あれ基本的に個人競技なんで行きたい日に行くんですよ、練習。
うん、
土曜日だけ全体練習があって、それ以外の日はあの個人練習なんで、行きたい時に行って先輩から教えてもらうんですよね、最初。ただ行くたびにみんな教えることが違うんですよ。
あ、
僕それがすごい不満で、うん、大学3年生になった時にあのトレーナー、まあ、部内のそのトレーナーになったんですよね、うん、で僕が一番気をつけたこと、今本当おっしゃっ舞子さんおっしゃったことで、あの情報を共有したんですよ、うん、でノートを作る、各個人用に A 君 B 君 C さんとかノートを作って、あの教えた人が次の人に今日こんなことを教えましたと、うん、だからこれを重点的に見てくださいとか、うん、ノートを作ってやったんですよね、うん、
なるほど。
だからあの教えられる側も全然、うん、みんなが同じことを教えてくれるから、
そうですよ、ね、
教え方は違うにしろ、うん、ポイントが一緒なんで、
前の人が何やったかも分かりますね、
分かってるし、うん、でまたそれをどんどんどんどん引き継いでいくんで、
うんうん、
あの僕が3年生の時に1年生でめちゃめちゃ急成長したんですよ、
うんうん、
ただ僕の1個下の代は僕の1個上の代が教えてるから、
あ、なるほど、
全然ダメだったんですよ
分かります。そう、
本当に情報の共有ってすごく大事ですよね。
そうですね。だから私自分で、あ、成長したなって思ったのは、なんか自分にこう来てほしかったのが、はい、あ、この日私いないけどこの人に頼んでねって、あのポンってこう手放すことができた時に、あ、大丈夫だって思って
任せられる。
そう、あの最初にやっぱ大変な部分として、どこまで任せるか、どこまでこう見守れるかっていうのも大変なところですよ、うん、まあ何かあったら帰ってくるかもしれないし、
ね、
自分にけど全部自分で手出したら自分の首絞めるだけだし、こっちは成長しないし、
ある程度その決定権みたいのも与えてるんですか。
もう決定権、みんな決定権はあるんです。本当よっぽど私しかダメっていうのは
あんまりない状況的にはないですね。
本当そのスポーツに関わるところではない、選手に関わるところは特になくて、もうそれみんな資格持ってるんで、それこそ例えばアスレチックディレクターと費用の問題をするスタッフを増やすとか、
そのはマリコさんの仕事
ですね。アドミニ関係ですね、はい、とかドクター関係とか、ですね。
じゃあ本当にアメリカ人と一緒に仕事をしてて、楽しそうですね。
楽しい、楽しい多分合うんだと思いますよね、こういう感じで。だから、そうですね、最初本当にでも合わないと思って帰ろうと思ったので、
さっき言ってましたね、そう、実はインタビューとね、これインタビュー取る前にちょっと話をねしてたんですけど、 2,3 年で帰る予定だったんですよね。 2,3
年で帰る予定で、
いつの間にやら16年、
16年ですね。あ、そうですよね。
で、ですね、次が僕、聞きたいことがあって、これ海外に出て良かったことと、もしあれ、もう一個はもしあればマイナス点、外界に出た時のマイナス点、すごくみんな不安、例えば今の高校生か大学生とかって海外になんとなく出たいなみたいな気持ちってあると思うんですよね。で、多分プラスの面、良かったことというかプラスの面は夢が叶えられるんじゃないかとか、いろいろあると思うんですけど、マイナス点を知っとくのってすごく大事だと思うんですよ。
マイナス、
マイナスはあんまないかもしれないですけどね。
そうですね、何をもってマイナスと、
個人によってね。
そうですね、大変だったことはもう全部プラスだと思うので、今でもこう、なんかこう心に引っかかるっていうのがあるとすれば、日本にいる家族ですよね。
何
かあった時にポンって帰れない、
ポンと帰れない、
だからもうそれは一番辛いです。もうそれは多分年を追うごとに辛くなってい
く。僕もね、年々それ感じますよ。
そう、なんかあった時にどう
しようか、すぐパッと帰れないのはね、日本にいたらね、本当車でパッととか新幹線とかですぐできますけど、
遠くたって 2,3 時間とか、
まあ東海岸なんで、十何時間ですか、分かんないけど、
ね、
ありますよね。
そうですよね。でそこからまた空港からまた、
そうですよね、
って考えると、そうなん、そこだけですがね、やっぱり。
僕もそうかな。もう一個あります。美味しい日本食が安く食べれない。
私もこれかい。日本食、もう食事に関しては年を追うごとに、日本食恋しくてたまらない。もうだから今、昔朝ごはんとか何でも平気だ。もう私結構何でも平気な方で。はい、もうとにかく美味しいものを美味しく食べればいい方だったんだけど、もう日本米が恋しくてたまらないですね。
わかります、
そうです。それぐらいですかね、マイナスは。
マイナスは、
良かったのはやっぱ視野が広がるとか、自分の意思がはっきりするっていうか、自分の意見を言わなきゃいけない分、もう自分で中でもちゃんと持ってなきゃいけないから、こう地に足がついていくというか、なんていうか、こう自分はこうっていう、なんか日本、例えば日本だったら年齢で、あなたいくつなんだからとか、大学出たんだからとか、
それあります。
その後はいつ結婚するとか、
別にいいじゃん、
どうでもいいですもんね、こっちは。だからもうそれは、楽ちんですよね。
確かにその個人として見てくれますよね、年齢とか性別とか関係なく、個人として評価してくれるんで。
そうですね、ただし個人を持っていればの話だけどって感じで、
ふわふわしてると全然あれですもんね
結局、そうですね。だから一回ここに慣れてしまうっていうか、慣れるっていうか、その自分の居場所みたいなのを作ってしまうと、すごくやりやすい、生きやすい環境かなっていうのは思いますよね。
アメリカそうですよね、本当地に足について自分がやりたいことがしっかりあれば、
そうですね、
確かにそれって日本だと、そういう環境ないわけじゃないですけど、社会がちょっと違いますもんね。
そうですね、仕事だって転職だってやりしにくいですもんね。
しづらいですね。だって僕すごいなと思ったのが、とある僕のアメリカ人の友達が DC で転職するってなったんですよね。もうみんな送別会開いて、基本的にアメリカの転職ってステップアップじゃないですか。
そうですね、
おめでとうみたいな感じで、次も頑張ってねみたいな感じの、
そうですよね、
アメリカって転職、日本って転職すればするほど自分の価値が下がってって、アメリカって転職すればするほど自分の価値が上がってくるんですよね。
そうですね、本当そうですね。
じゃあ次聞きたいのが、これ多分すごく聞いてる人が、 あの気になってること英語なんですけど、
はい、
僕も今でも苦労してますけど、
はいはいはい、
まいこさんどうですか？
ものすごい苦労してますものすごいもう何年も苦労して、
いや頭の中では英語ってあくまでもツールだって分かってるんですけど、
でももうなんか例えばなんかちょっとなんか英語をどれぐらいできるって言って、うん、日常会話ぐらいならっていう人をものすごい尊敬して、うん、日常会話できるなんてすごいって思ってますだって学校の授業だったらすごい専門分野話すかもしれないけど予習できるじゃないですか。
できますね、
思う存分、うん、だから分かるんですよ。でやっぱ先生の話し方だし、うん、だけどそれが一歩出てどんなトピックが出てくるか全く想像もできないグループの中に入ったらとんでもないですよねもうこんぐらがっちゃって全然もう諦めるしかない。
どうやって克服しました、その壁を。
克服したのは私にとってはあのデフスクールなんですよね。あのまずあのデフスクールで始まった時に私手話全く分からなかったんです、うん、日本でも分からないしアメリカ手話なんて見たこともないし、だけどそれでどういうふうに私がそこで考えたかというと、分からなくて当たり前、うん、できなくて当たり前、うん、だから1日1個ずつでそれぐらいでいいかなって。だけどあの仕事だったんでやるしかないんですよね、
うん、そうですね。
そうだからあの仕事が決まってから多分1ヶ月ぐらいだったんです。時間1ヶ月ないぐらいしかなくて、じゃあ どこから始まろうってなって、何を知ってたらコミュニケーションできるんだろうって思って、でまず手話のアルファベット、フィンガースペリングを覚えよう、あとは一番まあ簡単な挨拶とかよく使われる言葉だけ覚えようって、それだけで分かんないのは全部フィンガースペリングしてそれを読み取ってもらって、これってどうやってサインするのって教えてもらう、そうやって学んでいくしかなくて、だけど一番は正しい英語喋るどうかどうかじゃなくて、伝えたいか理解したいか、どれだけ理解したいと思うか、理解されたいと思うかって、それだったと思うんですよ、うん、それを持ってると正しかろうか関係ないんですよね。
通じりゃいいんですよね。
でそうだって、あの1回あったのは高校の時にその1年生の男の子がメキシコ人かなんかで、
はい、
スペイン語しか話せない、
あじゃあ英語
けどデフだから、で英語わからない、アメリカ手話もわからない、私スペイン語わからない、うん、手話もわからない、
英語もそこまで
英語だって共通語になしすらなってないって、うん、その子がよく来るんですよトレーニングルームに、
はい、
足が痛いとか肩が痛いフットボールの選手なんですけど、うん、ってこれで練習始まる何よしここからどうしようって、何が悪いのかわからないから、うん、もうジェスチャーですよね、ここが痛いのって顔で作ったり、
顔表現したりして、
でもんとかやられるともうなんかイライラするだけどそれを、まあ、本当になんかもう身振り手振りだし、あの時の私多分ものすごいもうコメディとしか思えないくらいで必死だったんで、もう必死さがあのもう本当伝えたいっていう気持ちだ、うん、そしたらあ別に正しくなくてもいいんだって、うん、もう伝わったら何でもいいんだっていうことが分かって、うん、あの今まではそのだからあまりにも試験とかっていうのを気にしすぎ、点数を気にしすぎてだから躊躇してたところがやっぱりそこで破られた感じですよね、うんうん、あとやるしかなかった。
そうね、本当そうですね、うん、もうとりあえず伝えたい気持ちと、うんうん、まあ、あと理解したい気持ちと、うん、最後何でしたっけ、
まあ躊躇しない、
躊躇しない、
うん、
もうそこですよね。
そうですよね、
英語、
うん、本当そうかな。
でも日本人って多分そこ一番気にしてると思うんですよ、海外に出たい人って、うんうん、まあ、実際学校を受けようとすると試験があるんで、例えば大学院 MBA だったらあのTOEFLと GMAT があるんで、まあ、それは確かに試験的な問題はあるんですけど、
う
ん、だけど来ちゃえばもう伝えたい気持ちですよね。
そうですね。あとはもうあのよく見たんです、例えば手話だったらよく見たんです、どういうふうに伝えてるのかな、うん、あとは英語だったらどういう言い回しをしてるのかなって、そうすると教科書通り言ってる人ってなんかあんまりなくて教科書で見たことのない言い回しがものすごいたくさんあって、
多いですね。
そうで一回昔その日本で買った電子辞書で作文書いたらもうことごとく直されました、
ね、あそうなんです、
あ使えないって思って これはダメだ、生の英語を聞かなきゃ、
聞かなきゃダメだと、
うん、思いましたね。
なるほどね。じゃあね、これちょっと最後なんですけど、
はいはい、
まあ海外に出たいけど躊躇してる人、
はい、
まあ、僕も20代後半そうだったんですけど、そういう人に対してマリコさんからのメッセージって、なん、もうズバッと、
ズバッとですか、ズバッと、これ言っちゃっていいのかなって思うけど、はい、別に出なくてもいいんですよ。
まあね、まあ、躊躇してる人なんで別に出たくなければ、僕もそうなんです
よ、
出たくなければ出なくていいんですよ、出なくてもいい、うん、出た方が僕はいいかなと思ってるんですけど、
出た方がいい、でこれそれ言わ、出なくていいんだよって言えるのも出たからなんですけどね。
あ、
じゃなかったら多分行きたいなとか、だけど、まずスマホとかパソコンから離れるところから始めて、まず人に会って実際にいろんな話を聞くとか、ネットで見てる情報を見ただけで自分が知った気にならないことがまずすごく大事。
それ大事ですよ、うん、体験に伴う、その経験値の上がり方って違うじゃないですか。
違いますよね。だからもうこっち、うん、そう、とにかく人と、別にアメリカ人に限らず日本人でも、人と会って話をするっていうことができないんだったら多分海外でやっていけないです、
ね、確かに、確かにそうだ、
うん、はい、だからまずそこから始めてみて、いろんな話のいろんな人話をして、いろんな意見聞いたり経験聞いたり失敗談聞いたりして、うん、でそういう中で自分で湧き上がってくるものがあるなら
出てもいいけど、
多分自分の行動に移れるはずなんですよね、うん、
それで何も感じない人は多分出ても確かに意味ないですよね、
うん、多分
ね、辛いだけ、
日本人同士で多分集まってて終わっちゃうかもしれない。
で辛いだけですよね、
うん、だから、うん、まずそこから始めない、なんかいきなり海外にっていうよりも、うん、今の生活の中で人と関わる時間をもう圧倒的に増やさないといけないと思う。それはすごく
日本にいても、うん、僕思ってたのが、もし僕が、日本にいて大学卒業、まあ、大学でもいいんですけど、日本で外人の人が住んでるシェアハウスみたいななるじゃないですか、うんうんうん、そういうところに、1週間とか住んでいろんな現象と話をして、で、そこからでちょっとアフリカ行ってみようかなとか、ヨーロッパ行ってみようかなとか、南米行ってみようかなとか、まあ、中国行ってみようかな、まあ、アジア行ってみようかなとか、そういうことを経験して出たそのステップアップ、確か今マリコさん言ったみたいにした方がいいのかなと思って、
う
ん、僕一回出てきたんですごい辛かったです、
うん、ああそうか、私一回短期やったんですよね。短期の2、3週間かな、たまたま大学、日本の大学でトレーナー、はい、学生トレーナーやった時に、はい、交換、うちのヘッドと、まあ、カリフォルニアにあった短期大学で、はい、コミュニティカレッジのヘッドが友達同士で学生の交換をしよう、はい、夏休みで、アメリカの学生はその日本のアメフト部の夏合宿を、
はい、
もうものすごい過酷な夏合宿を体験して、1人2人来て1人はギブアップして帰って、 あまりに辛すぎてで、私ともう一人の別の人がアメリカに送られ て、で私はその時3年生だったんですけど、これで会うなって思ったら卒業してから来ようと思ったんです。日本に帰るつもりでいたので、日本の学位必要だろうと思ってたんですよね、
あ、なるほどですね、
なくなっちゃった、うん、で、そうだけど、この時これで3週間で会わないって思うんだったら、その時は潔く日本で頑張ろうって、じゃないと親を説得できないなと思ったし、
確かに、
うん、そう、
あ、もうね、今本当におっしゃったみたいに、会う人会わない人いる、絶対いるんで、
いる、
僕は多分海外向きだと思うんですよ、自分でも。
そうですよ、絶対そうです
よ結構みんなに言われるんですけど、
うん、すごい、だから私は変わったタイプですかね、うん、で自分でもできるとは思っていなかったし、うん、で なんでそこできっかけがあったかというと、うちのその時のヘッドトレーナーが私に、本気でその AT として飯食っていきたいんだったらアメリカ行くことを考えろって言ってくれたんです。あ、その一言だけ、
日本の、
うん、あ、その一言が私にとってもドーンときて、私もにアメリカを考えていいんだって思って、そう、本当に引っ込み思案だったから。
あ、そうなんですか。
もう何にも喋らないですよ。 それがこんな私でも
今やもうあれですからね、
こん な私
アメリカ人を束ね
考えてもいいんだって思ったら、もう気持ちがドーンと前に進んで、よっしゃ行きます。
勢いですよね。
勢い、もう
やっぱ人生僕ね、
私のヘッドが言ってくれるんだから間違いないと思って、
もう人生勢いだと思ってるんで、
そうそうそう、
なんて勢いで何度でもなる、
何度でもなる、うん、そうそう、何度後悔したかわからないけど
いやでもいや僕後悔に関しては、うん、やらないで後悔するやって後悔が僕の人生のモットーなんで、
わかります、わかります。
そういう考えできる人は、うん、多分アメリカとか海外向いてますよね。
そうですね。でここの話にまた戻っちゃうんですけど、はい、デフスクールにこの大学の大学に来てもそのメインストリームっていう普通の学校から来てる、はい、ヒアリング の環境で育ってきた人とか、まあ、デフスクール上がりで来た人とか、はい、家庭環境もみんな様々ですし、ここに来て初めてデフスクールに出会う人、デフのコミュニティを見る人にとって、はい、あここが自分がすごく居心地がいいと思う人と、あここは違うってデフだけどね自分は、はい、で分かる人がいるんですよ。分かって離れていく人もけど、やっぱそれは行ったから分かるんですよ、ね、はい、行ってその中に入って感じてみて、あここは違うなとか、ここは合ってるとか、うん、だからもう それはどっちでもいいんですよね、自分でそれが見つけられるんだったら、うん、そうだからね、何事も経験
です ね, ですね。あじゃあ本当に今日ありがとうございました。
はい、すごい多分長かった。
あ大丈夫ですよ全然、うん、本当にね僕もなかなか、まあ、実は今日今学校のカフェテリアかここ で撮ってるんですけどね、うん、2回目ですからね僕来るの、何気に前回も来たじゃないですか。
そうですよね、うん、
なかなかこういう環境に来れることもないんで、すごい楽しいお話もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。